ブロックヘッドポッドキャストへようこそ。この番組はひもての実態を解明し、社会のひもて需要度を上げることを目的とした非常に社会的意義の高い番組です。というわけで、皆様お待ちかねのブロックヘッドポッドキャストの、最新エピソードを収録していこうと思います。今日のメンバーは、まあ、いつものレギュラーメンバープラス、例のブロック男高校に参加したメンバーを一応全員呼びました。なので 1,2,3,4,5 ですね、ヨーロピアンさん含めて今5人で撮影してます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか大所帯になってきたよね、全然。
そう、部活、部活感、
部活感、確かに部活感あるな。
部活だね。
何を目的にした部活かは分かんないけど。ポッドキャスト部。いや、あのね、このブロックヘッドポッドキャスト、最近結構波あるじゃん。こう盛り上がってる時期と盛り下がる時期、はい、それを言うと今結構なんかまた盛り上がってきてる感じがある。
なんか
この後話すけど、ジョーさんの進捗みたいなのがあったのとか、例えばそうだし、最近聞かれるの、いつ次収録するのみたいな。結構聞かれるんだよね。なので今日はね、まあ、いい収録になるんじゃないかと思っておりますということで、やっていきましょうか。まあ久々の収録は結構話すことあるよね。
ある。僕に聞いてるんですか、それ。
うん、まあまあ、ジョーさんの婚活状況が結局どうなったかっていうところと、まあ、あと俺の前回の商社マン合コンで想定外の活躍を見せた後、結局どうなったのかみたいな話を、うん、俺正直言うとね、自分の話はしたくないんだけど、まあ質問があればいつでなんか一応答えられる範囲で回答していこうと思います。てかジョーさんなんかあったもんね、昨日ね。
そう、ありました。
その話も一部出るけど、
楽しみ、
うん、楽しみ。
なんか頑張って盛り上げようとしてる。あの、それはだよね、商社マン合コンだと今のじゃちょっと無理だと。商社マン合コンはどういうテンションじゃないと。なんかもう
手叩いとけ、
手叩けばいい。手叩
けばいいな、自
慢なんじゃないかな。実用的アドバイス。
いや、もう今夜使える自信。
とりあえず手叩いとけばなんか盛り上がってるってことらしいです。
今夜勝てる自信。、うん、
はい、というわけで、じゃあどっから行こうか。じゃあ俺とジョーさん以外でその他のメンバーで多分聞きたいこといろいろあると思うんで、どんどん、じゃあ俺かジョーさんどっちでもいいからちょっと質問しててください。これどうなってんの、どこからスタートでもいいですよ。
ジョーさんは婚活サービスに登録しましたか？
ああ、そう、なんかね、登録だけで 2,3 回ですか。
むっちゃ時間かけたよね。
そう、あの、めちゃくちゃハードル高くて超大変だったんですけど、
俺辞めると思ってた途中で。絶対
僕、いや、途中なんで辞めようと思ったか
分かんないですよ。
めっちゃ時間かかってた。
そう、
こいつ絶対最後まで登録しないだろうなと思ってた。
正直、いや、もうすごいと思う。だから登録終わったじゃない、もうすごい達成感があって、もういいか、クリア、ゲームクリアみたいな。
てか、あ、なんかすごい写真上がってましたけど、あれはあのサービス
の、あれか、
あ、
ジョーさんの婚活プロフィール写真、
そう、
あれすげえよな。
あれすごかったです、
ね。婚活の準備の一環として、あの、ちゃんとした写真を撮りましょうっていうのを、あの、斡旋所がやってくれてて、それもちゃんとした写真を撮って、
その斡旋所は勝倉のところ、
あ、そうです、そうです。
いいんじゃない、だって、
まあ、宣伝したかったからね。そう、あの、慣れ初めっていうところですね。
慣れ初め予備校ですか、
はい、
宣伝しといてちゃんと。誰が聞いてるか知らんけど。
いや、まあ、ちゃんと終わってからの星をつけたいですね。
なんだそれ。何目線だよお前。
まだ、
まあ、レーティングはまだだけど、とりあえず登録はできたと。
登録はできました。
ちなみに登録でハードルだったところは一体どこだったんですか。
なんか質問が、なんかそこら辺から質問してくるのもいいね。なんかって自分って
何がハードルだった
んですか。女子とどうなってるじゃなくて、登録のハードルは何でしたかってとこがブロック的質問なんだよな。
外堀から埋めてる感じですよ。本題に入らない。いや、まあ、あの、僕の場合ちょっと、あの、海外に行ったりしてたので、あの、住民票がないのと、住民票を出さないといけないけど、住民票がないとか、あと、あの、年収証明書を出さないといけないんだけど、フリーランスだとそもそもそんなものがないとか、なんか そういう問題ですね。なんつうか、
なんか噂によると独身証明書っていう極めて屈辱的な証明書を提出させられるって聞くんですけど、
ね、結構屈辱なんですよね。どうやって申請するの、それ。
住民票でしょ。
戸籍
は
だから役所に行って、私が独身であることを証明してくださいって
言い方
で、コンビニで出せますよ。
女性側からしたらそうですね。それそう
ね。でも別に屈辱的は、
女性側はそうか。
女性側からしたら、この人本当に独身なのって当然証明は欲しいでしょ。
そうです。
まあ、男性側も欲しいけど、
ね、多分女性から見た時のマッチングアプリとの非常に大きな
差。そう、いや、それ本当にそう。
アプリは嘘ついてる人多い。
あと年収証明とかでしょ。要は 嘘はついてないっていうのが重要なんだよね。多分だからそれはこの後話してくるけど、いい人とマッチするかなり重要な要因だよね。
そうですね、
うんうん、ただ多分これを使う機会っておそらく結婚相談所を使うタイミングでしかないじゃないですか、
うん、
東京とかだといいんですけど、地方の本当に田舎の村役場とか市役所とかだと、
うんうん、
その同級生の友達がその役所で働いててみたいな自分がこの独身証明書を取りに来たってことがバレるみたいな、
どうもいい
女の子とか気にしそうだなと思って、
まあまあまあ
でもあるかもしれない、
ね、でも在宅謄本はさ、いろんな使い方があるからさ、
え、あ、謄本なの、独身証明書って概念じゃないんだ、
いや独立の概念ですよ、
あ、独立の概念がある、それは申請しなくていけない、
だから独身証明書をくださいって言わなきゃいけないから、
そんなのがあるなんて俺
知らなかったからね、独身証明書っていう書類が本当に存在するんです
か、あ、今それをもらいました、もう本当にあなたは独身ですっていうことしか書いてない
それは面白い
よ、それはや
ばい、いやいや、だからさ俺思うんだけど、もう合コンに参加する人は全員それ持参させようぜ、ね、
今後だから
社会正義のために
結婚する前にそれ取り寄せる動きも出るかもしれない、ベリファ
イ、
考え方が悪だ、
ベリファイ、
ベリファイ、
今のうちになんか なんかね10個くらい先に申請しておいてたくさんもらっとくって、
そう結婚する前に、
いや僕それそう独身者がそういう余計なタスクを背負わされるのは不公平だと思ってて、結婚した人が結婚した証をつければいいんですよ、
どこに
誰に誰
いや、あの誰から見ても分かるように、例えば薬指に首をはめ、指をはめ
るとかすれば、れ外せるから外したら、ね、指とぎちぎれるとかそれあるじゃないから、
じゃああれじゃないですか、
ネズミにすればいい、
奴隷みたいに、
入れずにいいね、
奴隷みたいに焼き印でいいんじゃない
ですか、
十分結婚した側が結婚した人は、まあ、首かなんかに焼き印入れる、
炭みたいな、それはなんかチェックマークみたいな、
未婚率がさらに上がりそうですね、
そうですね、いや最近あの電熱式のいい夜勤ある、
はい、何そんなこと知ってるんですか
まあそれはさておき、じゃあ、はい、登録するのも結構大変で謎の資料を提出させられ、うん、なんとかでも苦しみながら 2,3 ヶ月かけ婚活アドバイザーにも切れられ、それを乗り越えなんとかこぎつけたと、俺もその時点で確かにジョーさんは頑張ったなと思うんだけど、ちょっとじゃあそろそろ実際じゃあ婚活が始まってどうなったかみたいな話をしていこうと思うんですけど、うん、俺だから実はこの収録の前に昨日ジョーさんと会ってきたんだよ、先に、うん、C 社ね、 C 社に行ってきて
C 社、
うん、で話してたんだけど、まあ実はこの後話すけど、俺とそのこの前だから商社マン合コンで会ったことをジョーさん3人、まあ本当はもう一人女の子来る予定だったんだけど3人って言ったんだよね、ジョーさん、
いやそう、僕だからコウジさんが女の子紹介してくれるっていう触れ込みだったから
そうなんだよ、行ってたんだよ、行ってたんだけど
C 社行きたいって盛り上がってた、
そうそうそうそう、これ2対2で C 社行けるぜって言って、ジョーさんもうっすとかって言ってすげえ嬉しそうだったんだけど、ね、結局連れて行けなかったってい
う、わざわざそのために東京のホテル予約したんですよ
なんか、まあ、それについてもこの後話すけど、なんか3人で行って、で俺の視点からの話だけど、ジョーさんに早速聞いたの知らなかったから、ジョーさん、ま、あの婚活始まったんでしょってどうなのって言ったら、で俺の正直言うと予想は、いやなんだかんだマッチングしないし大変っすよみたいな、全然いい人いないっすよとか言うと思ってたの俺正直、そしたらなんか結構昨日なんか自信に満ち溢れた顔してなんかいやよかったんですよねみたいな言うから、えって言って、
ジョーさんが自信に満
ち溢れた、いやマジ俺ビビって、なんかね、だっていやちょっとこんな言い方するとあれだけど、ジョーさんなんかあれじゃん、俺が合コンでうまくいったとかって言ったらマジムカつきますか、言ってたじゃん、
ずっと言ってた
でしょ、ずっと言ってたでしょだから俺結局女の子紹介できないし3人になっちゃったから、なんか何の会なんですかこれじゃないけど、なんかマジムカつくとか言うのかと思ったら、なんかすごい自信に満ち溢れた顔してて、なんか昨日なんかいや結構良かったんすよみたいな、うん、いい人いましたみたいに言うから、えジョーさんがそんなこと言うのありえるかと思って、
じゃあ紹介してもらえると思っていなかったから、ジョーさん結果的にはめ込まれた感じだったから、普段のちょっと機嫌悪い感じだったら本当ムカついてた
かな、いやムカついてたでしょ絶対、それなかったら多分、
でもその前にちょっとだいぶ気分良くなってたから OK みたいな、
かなり自信満々の感じでえって言って、えじゃあどんな人とマッチしたのって見せてもらったの、
いや、まあ、正直に言うと、なぜ機嫌が良かったかっていうと、コウジさんがあんまり幸せそうじゃなかったから
、ね、落ち着けよお前、
落ち着けよ、それをまた聞かなきゃいけないですね、
それ聞かなきゃ、本当にそんな幸せそうじゃなかった
っけ、なかったら、マジ辛そうだった特に最初は辛そうだった、
ジョーさんはやっぱ ぱ他人の辛さを自分のエネルギーに変換する妖怪ですか。
そうそう、
いやー陰キャだわ。
そういう認識はなかったんだけど、だまあ確かにあの言いたいことは分かるかもしれない。まあ、ちょっと問題
はあるけど、何ジェーミーみたいな笑うんだけど
出てた俺オーラなんかちょっとなんか疲労みたいな。
いや、うん、オーラっていうか単純になんか言葉がその女性に対して気を使ってる感じ。
ああ、
気を使ってて緊張してるなと
思って。だって会うの2回目じゃないですか。
え、何がですか。
昨日の3人だったんでしょ。
はいはいはい、
男に女1で、その女性は、はい、初対面じゃないんでしょ。
違う違う違う、結構一緒にいるずっと。
なのに緊張した感じだったって嬢さんが言ってるんですけど、
それはですね、あの詳細はぜひ伏せさせていただきたいんですが、ただまあ簡単に言うと前日に結構やばいやらかしをしてて、それのやっぱあの
影響、
追い目というか結構やばい感じ。
なるほど。見学まではいかないけど、まあ、ちょっとなんか
あの緊張感ね。
緊張感
よくそれで来てくれましたね。
いや俺も新車、いや俺もね、俺あ今日キャンセルかっていうくらいの。
先生ってあの子じゃないんですか、この前の子。
あ、この、そうですそうです。
あれってもう何回も会ってるんですか。
まあ会ってますよ僕は。
それって進捗ってやつじゃないですか。
進めてるんですよ。
進捗があるじゃないですか。
あれ台湾と日本で別々だったんじゃないですか。
会ってた 別々だから自分日本帰ってきてて、そうそうです、
ね、会いに来てたってこと。
ちょっとこの番組のコンセプトに影響あるから、詳細を伏せていただきたいんですけど、まあそうですね。
ってこと？
ってこと？
まあってこともってこともあります。はい。
なんだよ、幸せになろうとしてるじゃないですか。
なんだなんだ。
幸せになろうとしてるっていうか、まあ
なんだ。
まあそうですね。ハゲハゲってノート。
終わりか。最終回か。
ハゲハゲ最終回になったら、今度このヨーロピアン僕一人で。
いやそうですね。
そんなにやる気
ある。引いていく。いや僕は パーソナリティ一人になってちょっと引いていきますよ。
引いていく。
いやでもなんか別にそんなのろけとかではなくて、ジョーさんが言ってた通り、なんか昨日はあのね、あれマジで詳細はないけど結構やばい感じだった。あの。
でもなんかそれ自体がなんかまあ普通のお付き合いじゃないですか。喧嘩することもある状態に入ってる時点が、
はい、あのね、もうちょっとあの何回も会ってればそれでいいと思うんですけど、この段階でこれをやらかすとマジそのまま会社が途切れかれないよ。
そうなんだ。
やらかしの種類がやらかし読めないからな。
あ、でもやらかしはそれは言えますよ、言えるんだけど、まあ、簡単に言うと、まあ、でも結論から言うと別に付き合ってはないんですよ、
うん、
なのになぜかクソ喧嘩してるって言ってなんかそれがさ、意味不明じゃんみたいな。
そう、喧嘩の理由なの。
ジャングルなの。
いや、あの基本的には
すげえよくある、普遍的
な。基本的には男があるやらかしでしかないよ、基本的には。まあ、いろいろ理由はあるんだけど、一つ大きなこととして、これどこまで
もうイライラするな。早く言ってほしいですよ。早く言ってよ。
東京の場でこういうこと話したくないんだけど俺は。
人に話させたときそれはないっす、
ね。確かにそれはそうだね。しかも一応この番組の企画でそういう感じになって、これはなんかある程度言う義務は感じるね。
そうです。
その個人であれしたらまたちょっと違うけどね。
そう、
うん、
ここはね、パーソナリティちょっとやっぱ自分を出していかないといけないです。
あの、まあ、要はよくあるやつなんですけど、旅行に行こうみたいな話になるじゃないですか、
うん、
で詳細はあの全部は言わないんですけど、簡単に言うとですよ、旅行行こうって言って行こうと思ってた場所に行こうと思ったら、新幹線のチケットが取れなくて行けないみたいな、そういう感じ。あのよくある調整ミス。
全然しょうもない。そんな
単純に段取りミス。
段取りミス、あのブロック男だったら分かる、こういうこう調整ミス。例えばなんか、うん、お店の予約しようとしてなんかお店取れなかったとか、間違えたとこ取っちゃったとか、なんかそういう感じの系の話。まあそれはあの、
ね、
うん、
でもそれ
一つ
それって喧嘩にはなんないですよね。
喧嘩になるんです
か。いやいや、なりえるでしょ。だって例えばね、楽しみにして例えばどっか行こうみたいに言って、うん、前日行けなくなりましたみたいな。
あ、
新幹線チケット予約取り忘れても自由席で動く。
いや、あのね、それが不運だったんだよ。あのなんかお祭りの時期とかそういうのと重なって本当にたまたま全然取れ
なかったんです
。そうだからそれの読みが甘いんだよねブロックを解くできる人でもこれ、いや、いけるっしょみたいな、
早めに押さえとけばよかったのにみたいな、ギリギリまで引き伸ばした結果、
うん、でしかも前日とか、あ、いけねえみたいな
まあでもそれはなんか相手のそのもちろん器にもよるんですけど、失点そのものよりはその後のなんか誠意っていうか、 土下座が足りてないんじゃないですか。
いや、あの、まあ、それもあるかもしれない ね。
僕は話聞いたら僕はなんかもうのろけの一つぐらい。
いや違う違う違う。いや違う。
いややっちゃってさ
みたいな。結構えぐい。
そんな問題だったんですね。うん、
なんか、
いやだって俺こんなグダグダなやつ初めて見たみたいなこと言われたから。ブロック男に対するこれはもう侮辱だよね。
まあブロック男は基本
ブロック男はよくあるミス、よくあるミスだからこれ。
浩二さんに対する侮辱だ。
いやいやお前もだろ。よくやるだろそういうの。
よくやるけど僕は別に言われ
てない。ブロック男はデートには遅刻しないんですか。一応今日あの15分ぐらい遅刻してきましたけど。
いや20分。あのね、1回目のデートには遅刻しないタイプだと。
あ、1回目の
守り。2回目以降からちょっとずつ遅れが出てくるかもしれない。
遅れが出てくる。
あの。いや頑張ってんだよねブロック男もね、うん、いや調整能力が低いんだよ全体的にブロック男って。
いや、うん、なんかね、いや
勝者マンが一番得意なやつ。
俺マジそれしかできない、
うん、俺マジね全然関係ないんだけどクッソ勝者マンと思ったもん。勝者マンだったらうまくやるだろうなみたいな。
いやそうなんか彼女は勝者マンにモテそうなタイプだったからなんか要求基準が高いんだろうなって。
いや、
まあ、美人でしたよね。
いやそうそう、なんか単純に優良物件というか、ね、いい女だったんですよ。
いい女。そういい言葉出ましたね。
モテるだろうなっていう感じだったの、ね、見た目いいし頭いいしみたいな。
いや、なんでそんな褒めてんの、ジョーさん。
いや、なんか客観的事実として
余裕、余裕があるから。
余裕
がある
。確かに普段のジョーさんだったら、マジ最低っすよ、このみ
たいな。うまくいってたら、うまくいってたらそう言うけど、うまくいって、なんか、ゴシさんが失敗してたから。
あのね、でも、これは、その、あくまでいろんなことの一つで、俺、自分で気づいたんだけど、その、日本人の女性と、いわゆるちゃんとそういう感じでね、なんか、旅行とか例えばさちょっとデート行ったりとかってしばらくないのよ。もう10年くらいないんじゃないかな、その付き合ったりとかそういうのは。だからさ俺気づいたんだけど、俺日本の女性怒らせる際も結構あんなと思って。まあ日本の女性というか、まあ、あの一般化してるけど。
なんでちょっと嬉しそうなんですか。
あの
嬉しくないよ。
いや嬉しくない、笑うしかない笑うしかない笑うしかない状況が結構あって、はい、俺からしたらえ、なんか俺別にそんな風に言ってそんな意味で言ってないんだけどみたいなところの言葉尻とかがさ、例えば外国人と付き合うとさ結構 100% 伝わることってある意味ないから、うん、よく分かんなくてもまあいっかってなるんで割と、うん、ただ日本人だとよくも悪くも全部伝わるじゃん。ボディーランゲージもそうだし、うん、あの例えばなんか普通にいいよねってこと、何普通にみたいな、そのさなんかその就職後とかで結構差が出るじゃん。
まあコンテクストがありますからね。
結構なんかだからそれでさどんどんどんどんボロ出していくみたいな、そのそれがめちゃくちゃ多いということに気づいた俺は。
まあ会話でちょっとムカつかれるみたいな、
そうそうそうそうそう、どんどん失点していくみたいな、何もやってないのに。
それちょっと辛いっすね。
そうだからこれは俺他のブロック男のために言いたいの、これは。だから気をつけないと。例えば1個例えば例を挙げるけど、そのなんかなんだか結構暑い中歩いてて疲れるじゃんって大変だと思って、優しさでね、なんかそのちょっと疲れて見えるけど大丈夫みたいなこと言うじゃん。別にいいじゃんね、
いい気遣い、
優しいでしょ、
いい気遣いですね。
そしたら、はい、疲れて見えるは余計だろみたいな。なんかその顔面がなんか崩れてるみたいな、別にそんな綺麗じゃないんだけど、うん、なんか要は大丈夫だけでいいだろうみたいな。
いやそれはね、それは
地元からしたらちょっと辛いってなる。
それは女性側から、女性
側から関係なしにちょっときついですね。
相手が難しいな。
相手が難しい、
ね、個性がありますね。
でも
個性が
ある。
まあ丸くしましたね、ことは丸くしましたね。今
じゃ別にそれは怒ってるわけじゃないんだけど、あのなんかさ、よくそんなこと気づくなって逆に俺は思うんだよ。
あ、
うん、そこまで考えてないじゃん、男なんて。言葉の節々にそんな意味ないじゃん。男の言ってることの半分くらいなんて何の意味もないんだけど、結構そういう細かいところを気にする人が多いのかなと思った、ちょっと改めて。どうですか、この辺は。だからジョーさんもこれに気をつけないと、どんどんどんどんなんか失点の連続をしていくのは俺はね、もう今から想像ができる。
でも次の話のテーマにもつながりますけど、最初の失点の段階でカエル化してたんじゃないですか。
カエル化してない。
してない。
カエル化現象の話ね。
カエル化現象はそのこの次のエピソードで話すけど、まあともかくね、だから自分の話でラップアップしてるけど、ジョーさんの話したいから、うん、まあ、要はなんか久々にその日本のことをそういう感じになって思ったのは、いやなんかすごい細かいこと考えてんだなと思って、これはブロックとかきついかもな。だからジョーさんに、まあ、婚活もやめた方がいいんじゃないかみたいな、結婚できんのかみたいな思ったよね、それで言うと、
はい、
思ってたけど、ジョーさんは実はいい感じだった。
そう、で思ってたから、俺ジョーさんにその日はジョーさんにお前なんかその結婚ね、婚活がうまくいってないみたいな風に来ると思ってたから、 なんか行って、じゃあちょっと話聞こうかなと思って行ったら、なんかうまくいってるんすよみたいに言うから、ちょっとそれについて次突っ込んでいきたい。だからジョーさん、なんか結局どんな人とマッチしていい感じなの？いや俺驚いたマジで。
まあそうですね、まだ一人としか会ってないんですけど、何人かとマッチしてこれから会う予定で、まあ、その一人目の人はなんかすごいハイ、そう、まあ、ハイスペック
な人ですよね、
簡単に言うと。あんまり詳しく言うとあれだな。
いや、まあ言える範囲でいいけど。
ただまあなんかこう思ったより有料物件、ちゃんとしたなんか物件だったなと。
これプロフィール見せてもらったの。めっちゃ有料。可愛いし。年齢もある程度近いというか、まあ、適齢期って感じで、かつあの何キャリアというか ごっついの海外の有名大学院卒みたいな、金融系かな、うん、みたいな感じで ごっついってか羨ましいみたいな。
本当のハイスペ女子が
いたんですね。そうそう、本当のハイスペ、なんかそのネタとかではなく、本当のハイスペ、
なんか
東大より世界大学ランキング上みたいなレベルの。
なんか1時間ちょいぐらいしか話してないんですけど、そこで言うとハイスペ女子だからこそマッチングできない、結婚できないみたいな辛さを感じ取ることができたんで。
なるほど、すごいですね。だからジョーさんが前回俺がうまくいってムカつくとか言ってるけど、俺それ見てマジなんかジョーさん若干イラッとしたもん。お前なんでこの人マッチしてんのみたいな。
2人で
なんか足を引っ張り合いを。俺が意気消沈してる間なんか嬉しそうな顔してるから、そのどういうことだよみたいな。そう、
結構やっぱり相談所に実は登録してみると、そのなんだろうな、これはね、慣れ初めでも言ってた話ですけど、普段のこうなんか野生のマッチングとは違う、
うん、違う、
いい相手とマッチするみたいな、
みたいだな、
都市伝説が
本当だった。でジョーさんが自分でこれは本当でしたとかって言うからさ、なんかもう自信満々って。そう、一発目がしかもその人でしょ、だからすごいな
って。なんかね、僕なんかすごい驚いたのは、マッチングアプリで登録する情報も僕似たようなもんで、
う
ん、
そうだよね。
で、うん、で、まあ、誤解を恐れずに言うと、僕は書面上の情報だったら、そんな僕結構いい方、悪くないと思うん
ですよ、ね、うん、そうですね、いい方だとスペックみたいなところで言うとね。
でも、そもそもマッチングアプリだとマッチしないんですよね、それでも。マッチしてダメだったってのは全然わかるけど、マッチが全然なかったのに、結婚相談所ではマッチがあるから、
見てるところが違うのか、マッチングアプリとその結婚相談所でやっぱ女性側の求めてるものが違うとか。
なんか言ってたよね、その仕事の話結構したって。絶対婚活とか、婚活じゃない、マッチングアプリとか合コンなんて仕事の話なんてそんなしないでしょ。
でも話以前じゃないですか。
話以前の
だ。だからその会ってみてダメだったとかじゃなくて、そもそもマッチしないって話だからマッチングアプリだった。
はいはいはい、
だから相手やっぱその女性側の見てるものが違うんじゃないか説、
結構ありますね。全然それは違うと思う。あとやっぱ情報の信頼性が違うじゃん。だから証明書出してるとか。
そう、僕の仮説はこれマッチングアプリでは男がみんな嘘つきまくってる。
いや、それはそれはそうだと思う。よく聞くじゃん、なんか
ライアリ
ア既婚男のやりもくでしかないみたいな。
うん、何の意味があるの？じゃあ女側からやるメリットなくない？
いや、だからそれにみんな傷つきながら気づいていくんでしょ。まあ でもね、それで結婚相談所に流れ着くんじゃないの、最近のトレンドとして。
モテコンサル曰く。
モテコンサル曰く。
マッチングアプリはゴミ。
言ってたね。
まあ、それはこのポジショントークもある
から。いや、ジョーさんもそう。
信じてなかったんだ。
ジョーさんはこれあれはカツクロのポジショントークだと思ってましたとか、僕は今信じますかね。嬉しそうに言うからさ。
カツクロごめん。
なんだこいつだ。
カツクロごめんっつって。
だから俺早くやれって言ってたろみたいな。
いや今ね、この音声だけだから伝わらないけど、ジョーさんが本当にちょっとニヤニヤして
る。いや、だから昨日こんな感じで俺だから面食らって、俺らもこんなのなってて、そのジョーさん
は二日酔いのはずなのに。
ジョーさんは昨日だったら自信に満ち溢れた感じで、なんか
心なしか目がキラキラして
る。わかる、俺昨日マジで
世界ってこんなに美しかったんだみたいな顔してるんですよ。
そう。いやだから俺言ったんだよ、だからその俺なんかね、そのいや、ジョーさん普段こんなんじゃないよと、なんか今日お前自信に満ち溢れてないかみたいな。
もっとくすんだ顔してたのにな。
あ、だから恋愛してなんかこうね、自信ついた最初のね、あ恋すると女の子可愛くなるみたいな、そういう感じでしょ、これ。
ジョーさんはじゃあこの経験をもとに、まあ、まだ成功までは ゴールまで行ってないけど、もうみんな結婚相談所に登録した方がいいと思いますか？適齢期の男性は、ブロック男、特にひもて。
まあ、積極的にやればいいんじゃない？なんか、いや、積極的にやれば、まあ、完全に個人の主観で、そもそも結婚すべきかどうかみたいなのは、完全にもうあの、その人のマターなので、アドバイスもクソもないんですけど、まあ、やったことない人はやってみればいいんじゃないですかね、ぐらい。
なんか先輩っぽくな、初めてですね。OB みたいなや
つ。まだ始めたばっかりだ。
まだ始まった、一件マッチングしただけで、なんか、OB っぽい発言なし。
書類を頑張って提出することを通して人間的に成長
できる。なんか本当に質問あります。
登録質問あります
。今後の進め方はどうなるんですか。あと何人かマッチしてるじゃないですか。はい、で今回一人会って運営側はどういうスタンスで何か言ってくるんですか。だいたい何人ぐらいとか目安があるんですか。
だからなんかね、それはなれそめが作ったあの手引き書みたいなのがあって、どっかすごい長いんで完全には読んでないんですけど、
手引き書、
まあ、
虎の巻ってこと。
虎の巻、だいたいこれぐらいにマッチして、で、あのお互いあのこれぐらいの人に申請して、あのマッチするのが 10% ぐらいまでなら OK、 それをなんか下回ってると高望みしてるよみたいな、
こう基準を、そんな基準あるの、
教えてくれる、
ちゃんと目安があるんだね。
その目安助かるなと思いましたね。
ジョーさん、もっと早くやればよかったじゃん。何やってんの。ずっとやれって言ったの。僕まだいいっす、それマッチングアプリありますかって言った
の。俺ジョーさんの成績を見て、ジョーさんが受ければ俺入るかもしれない。
いやいや、リッシュお前今すぐ入る。
今すぐ
やりないよ。的にも今すぐ入る。今
お前役所行ってこい。ジョーさんは今見てる。
お前今つくば市役所行ってこい。
証明書全部つくばにある。
ジョーさんでもあれでしょ、7件くらいマッチしたって言いましたっけ。
いや16件。
16件、
入れ食い。
いや、向こうから来たのが16で、
すごいよね。
OK したのが3つなんで、
そうそう、 OK って16分の3。
ちょっと後で見せて、後で見せて。
16分の3なんだ。16来た中から自分が選んでるってことですよ、
ね、選ぶ立場になっちゃったって
感じ。女性側が選んでくるんですか。
うん、
女性側が選んできて男性側が選ぶっていう。
そうそう、ハイスペ女子もあっちから来た
って。いや、そこは対照的で、あのどっちが選ぶとかなくて、
あの、好きな人に遅れて、で来た中から選ぶこともできる。
そういうこと。
でもジョーさんはとりあえずインバウンドで今選んでるってことでしょ。
インバウンド、
インバウンド。
あっちからむしろインバウンド需要が過剰ってこと
なんだ。つまり今インザマネーですよ、インザマネ
ー。ジョーさんの前なんて16人の女性が並んでるってことでしょ。
バチェラー、
バチェラー、
バチェラー。
でもジョーさんの婚活プロフィールのバチェラーみたいな、
あれはマジでバチェラーみたいな。
バチェラーだよ、
バチェラーでインザマネーすんの。
そんなにバチェラーバカにしてたしな。
なるほど、
それが。ジョーさんのこの見て、まあね、これ、ね、見せられないけど、ジョーさんのこの自信に満ちたか見せないでください
。自分じゃ分からないけど、自信に満ちてると
思った。
みんなが思うなら、それは、うん、あのその女性と話したことなくて16人に申し込まれたことで自信が。
そう、いやいや、でもそれはそうでしょ。
あ、でもそれはいい成長で。
あ、ありがとう。
いや、ニッシーもやってほしい。
やってほしいな。
ニッシーはその成長しないんですか。
比較検討対象
が今ここで圧倒的成長を見せてるのに、
うん、圧倒的成長。いやいや、でもその中で POW と POS の違い分かる人いないでしょ。
いないね。
どうでもいいわ、そんな
クソどうでもいい。
いや、でもね、あのこの間話した時に若干ビットコインの話になっちゃって、
なっちゃって事故
てか、まあ仕事何って話になったら言わざるを得ないんですよ。
確かにね。
ちょろっと
それとも、
あの、まあビットコイン関連は、まあ、ちょ言いづらいんだけど、まあビットコイン関連はやってますって言ったら、あ、ブロックチェーンねって返ってきたんですよ。
違う、
ブロックチェーンじゃないんだけど、
ビットコインブロックチェーンじゃないんだよ
って思ったんだけど、こらえました、そこ。
えらい、
成長してる。そこでこらえちゃう、将来
の気持ち。俺もなんか合コンでうまくいった秘訣は、ビットコインの話を極力しなかったということだけに集約され
て。いや、でもビットコインの話しなかったら、何もウィークポイントがなくて、ウィークポイント、ストロングポイントがなくて終わったっていう。
まあ、それはね、状況と人に、
もうちょっと
次第だけど。
もうちょっと成長しますよ。
おいおい、なんだそれは。
それは。
なんだそれは。なんだお前は。
ビットコイン以外 らの手札も手札も用意するべきなんじゃないか。
ジョーさんが先輩かどうか
ジョーさんめっちゃ
もう少し延長しましょうよって
一皮むけたレベルじゃない
っ
すね。
いやなんか言ったじゃん俺それジョーさんになんか昨日言った、ジョーさんなんか自信に満ちてるよな今日って言った
ジョーさん
マジ違いますよゴーさんが自信ないだけっすよとかって言うから
俺はすごいわ
俺いけるやんって
思うやばいなジョーさん
その発言も
含めてもうジョーさん今の発言含めてすごいもう高みに
高み
なんでまだ成功してるわけじゃなくてマッチングいける
そうなんだ
マッチングしただけなん
だマッチングしただけだけどめちゃくちゃ生きてますからね
本当に彼女とかになったらどれだけ生きるか今から楽しみでしかないから
いや生きり散らしてほしいわ生きり散らしてほしい
俺はジョーさんの生きりを早く見たいね
いやもうもうもうもうもうなんかもうもう世界の全部を知ったような感じ
でいやでもちょっとあのちょっとラップアップしようかこのエピソードは、うん、あのなんかだから結論から言うと結構ブロックとか場を選べば戦えるということが分かってきたよね
それまあそうだよ
あとジョーさんは無職を隠蔽している
ああ僕はねでかい
隠蔽
無職とは言わなかったんで
フリーランスフリーランス開発者
まあでも今一時的に無職になってるだけだからそうテンポラリーだから
ジョーさんは一時的だから
いや仕事女性はねそこ考慮してくれないことが多いらしいんですよどうやら
無職じゃなくてちょっと一瞬失職しただけっていう一瞬ね一瞬
例えば作者もあったらありえないことじゃない
自己検査してるって言
われてでもそれでももしかしたら婚活に市場に関しては致命的なあれかもしれない
よいやだから別に俺それはいいと思うあの別にフリーランス開発者っていうのは嘘じゃないじゃんで収入証明書もちゃんと出してんだから、うん、でだからそれで本当にうまくまとまりそうだったらその段階で全力で仕事を探せばもう全然 OK
別にフリーランスだったら一時的にプロジェクトとかなくても別に、ねうん、
仕事ない時あるもん全然、
は
い、
そう大事なのは仕事を持ってるかどうかではなくてあの働きたくないっていう僕の気持ちを理解します
それはね
それはやめたそれはいい
からだからお前せっかく来たチャンスを棒に振ることになるぞ
なんかあのその
女性とかさ
働くの嫌だよねって人の方が僕と合うかもしれない
分かるんだけどみんなそういう気持ちはあると思うんだけど、まあ、婚活でそれ言ってくる男はどうなのみたいな話になりそうだけど、
ね、超ハイスペ女子とかだったら別にね逆に OK になる
いやだからジョーさんの相手多分本当そういうレベルなの
超ハイスペ女子その人は超ハイスペでしたね
そう
別に
これだからもしかしてひもになれるかもしれないみたいな
言えますねブロック男の夢です
か夢だよね夢を一発目のマッチングでなんか叶え始めて
ギャル化しても
う叶えこいつどうしたと
思う逆白馬の王子様じゃん、
うん、なんかいや俺がムカついたもんなんか俺でさえちょっとイラッとするくらいの有料物件
でお互い毎回
毎回お互いにイラッとしてるっていうマウント取り合ってるみたいな、
まあ、とりあえずまとめに
まとめましょう
まとめましょう、
はいはい
まあ、だから俺の視点から言うとあのブロック男は別に条件がもともと悪いわけではないから、う
ん、なんならちょっとハイスペよりっすもん
ねそうそうそういい人とマッチングする場さえあればいけんじゃんってやっぱ改めて自分は思いましたねであとそのために結婚相談所は割とシステムとしては割と有利な場所なんじゃないかなと改めて思いましたね、
う
ん
う
ん
まあ、
あとは西がだから登録してどうなるかっていうのを検証したいところではある
ぜひやってほしいですね、
うん、いやだから俺言ったけどブロッケットポッドキャストはお前ら2人が結婚しないと終われないっていう呪い縛りがあるいやいや両方もう責任持たなくちゃいけないみたいない
やもう
結婚するまで終わらませんみたいな、ま
あ、今ジョーさんがあのシステムの中で頑張ってる中で俺野戦で頑張ってるから
いやお前野戦大丈夫か大丈夫かいや別に野戦でやらないんだけど一緒に登録すればいいじゃん両方同時並行でいいじゃん
いや、
イケスも
いやいやそうそうそういやあのね多分俺が最後の卒業者になると思うからジョーさん
いや引き延ばさないで俺はもうブロケットポッドキャスト完結させたい俺はこの話はあと5年もしたくない
確かに45年も
そろそろそろそろ
いやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいや34までになんとか
35までにシャットアウトしますこれ
は、
ま
あ、ジョーさんだけ卒業したら
西
が残って
プレッシャーあるよ
セカンドシーズン始まるんです
よセカンドシーズン、
まあね、視聴者もそれは飽き始めるから同時並行で言ってほしい
いつまで同じことやってんだよ
ジョーさんマジックだけだなみたいな
2人とも卒業してちょっと違うテーマでセカンドシーズンやりたいんだよね
なるほどだから、
ね、だからブロック女子を、
はい、
バチロレッテみたいない
いねいいね最高
確かにそれは気になるな、
うん、だからちょっとそれで並行してやりたいっていうのとまあまだ1回目だからとはいえまだ始まったばっかで全然
まあまあまあまだシーズン1だシーズン1
この1 1回目で1回デートしただけで自信満々になってるのが含めて面白いんだけどただ まだ何もある意味ではフィニッシュしてないからこれから、まあ、次回も含めてまた引き続き
始まって
追っていきたいなとは思ってますね。はい、そんなもんかな。あともう一個最後に付け出すことがあって、その前回のブロあ商社マン合コンプラ、まあ、俺参加してみたいなやつね、その話をさ、なんか知り合いとかに、まあ、スラッキーはこの前収録したんですけど、いやなんか商社マンに僕買ったんですよみたいな、うん、なんかネタでね、ある意味。そしたらなんかその女性リスナーとか結構いるんだけど、これ一人じゃなくて二人くらいする人なんだけど、うん、言われたことがすげえ面白いことがあって、うん、なんかあすごい安心しましたと。なんかそのなんかね、女性視聴者でいわゆるこうビットコイナーのちょっともう少し年上の奥さんとかそういう層とか結構聞いてるわけ、例えば、うん、そしたらそういう話するとなんか本当に良かったですみたいな、なんか安心しましたみたいなことやれるの、そのネタとか
じゃなくて、そうそうそうそう、
本当に心配してましたみたいなね。え、俺そんな心配されたのと思って、なんかそれがね発見だった。
それ俺も聞くよ、結構年上の人に。
え、俺が心配されてんの？
いや俺らまとめて
そう、なんかこれでなんか心配することが一つ減りますとか言われて、えとか思って。
確かに視聴者層の分析しないと、なんか何を目的に聞いてるのか結構分散してる。
俺そんな心配されたのかと思って。あともう一個面白かったのが、これはあのビットコイン関係の、関係の人、まあ、女性なんだけど、この話して、あなんか結構、まあ、あのいい人いてみたいなこと言ったら、なんかいやっていうかこれ本気でマジレスなんだけど、なんかなんで日本のビットコイナーは日本のビットコイナーなんてモテないみたいなブランディングでやるんですかと。ビットコインの普及の阻害要因になるから頑張ってくださいみたいな。
阻害要因、
俺たちか、
阻害要因、
俺たちがビットコインの普及を遅らせていた
から。まあでも確かに
もうモテないとか言うからさ、海外の人たちはそんなことないです。
確かにロジャーバートかっこいいもんな。
そうい
やでもミームあるじゃん、なんかさ、
うん、
パーティーでさ一人だけビットコインの端っこに隅っこにいるみたいな。
海外はそういうのも確かにあるんだけど、ただ例えばビットコイン関係者のなんかその事業者のね中で働いてるとか、そういう人たちは結構カンファレンスとかに奥さんとか彼女とか平気で連れてくるんだよね。カジュアルじゃん割と、
まあ、確かにそうだね。
だから聞かれて、なんか海外のあのビットコイナーとかは奥さんとか連れてくるんですけど、なんで日本人連れてこないんですかって、なんかすごい質問です。えって言われて、
いないからだけど。
いやでも行っても連れてかない、
され
て
ないみたいな。あ、まあ、確かにそれはそうだ、
ね、ちょっと嫌じゃないそれで言うと。でそしたらなんでですかって言うから、なんでだろうねみたいな。
でも日本のカンファレンスって別にビットコインに限らず
連れてこないよね。
連れてこない、
日本人は奥さんを職場に連れてかないよね、
うん、
基本的に、うん、
それは別に、
うん、でもなんか要は確かに言われてみればそうだなと思って、海外の人たちは別に普通に奥さんいて家族いて、うん、彼女いてとかそれを連れてきたりするから、別になんか、うん、こいつは全然モテてないみたいな感じには見えないわけ、うん、ただ日本のビットコインはモテない路線でこんな発信したりとかしてるから、
いや待て、
なんとかしてくださいって言われちゃって俺。
いや分かるけど別にブロックヘッドポッドキャストは日本のビットコインを代表してない。
してないはずなんだけど、
まあ、それは僕らが勝手にひもて陰キャみたいなブランディングしてるけど、
ブランディングというか、まあ、事実を多分に含んでるけどね。
まあ、そうですね、事実を含んだブランディングというか、
うん、
まあ、事実だよ。
セルフネグレクトみたいな。
だからローさんとかがこれで本当にモテてゴールインしたら、これ日本のビットコインの普及好感度上がるんじゃない？
上がるよ。いや上がらないと思う。
どうなんだっけ、上がらないと思うんだけど。
阻害要因がね解
除されないと思うんだけど。
そうそう、問題が一つ。
いやなんか下手すると下がるかな。
なんで？
いやなんかその、ひもてブランディングがいいところもあって、うん、同じひもてからのその好感度は高いんですよ。
確かに。
あ、分かる。
で、まあ我々がじゃあ何を層、どんな層をやっぱこう狙いやすいかっていうと、うん、まあ理系大学生みたいな、
ね、
連中じゃないですか。ただなんかキラキラしてるそのなんかバチェラーみたいなやつらよりは、
キモいような俺たちがそれやり始めたら、
そう俺らビットコインでウェイみたいなよりは、なんか
スキャマーだよな。
ロジャーがやってたもんな。
確かに。
そう、ロジャーみたいな路線以外は、今の僕らのこのひもての社会需要度を上げるとかいう、
ね、
社会的意義のね、高い
あのそこから這い上がってきてるからね。
その方がいいと思うんだよ。
いや、俺はそれは分かるんだけどね。ただ女性側からマジレスでそれをされてしまったんで、まさかそういう意見があるとはっていう、まあ共有だよね。
確かに。
ちょっと意外な視点だった。
まあ、で僕らこうやって誇り高くこういうダサいことしてるんで、そのダサさを捨てさせないでほ
しい。誇り高くダサいことしてる。
誇り高くはない
けど。いや、誇り高くだよ。
僕はめちゃくちゃ誇り高い。
僕でも俺めっちゃ誇り高く陰キャしてるよ。
俺そろそろこの誇り捨てようかな。
まあ日本の誇るブロック男っていう。
ブロック男のプラウドだよ、プラウド。
まあそんな感じだね。なんか他に質問とか付け足しとかありますか？なんかカバーしないことで聞き忘れたけどとかあれば。大丈夫ですか、ジョーさんの婚活。まあこれは始まったばっかなんで。
そう。
なんでジョーさんが自信満々だったということが今日の大きな
素晴らしい。
素晴らしい。
いい人とマッチングしたっていうね。
イエイ。
まだまだ次回に続きます。はい、新エピソードは来るんで、ジョーさんの方はね。
はい。はい、だけどブロコとかはね、あの、うん、まあ、運が良ければ誰でも確かになんてもなるけど、いいポジショニングを、いい場所に行ければ、全然検討できそうだということが分かってきたというのは非常に大きな収穫でしたね。はい。というわけで、一旦ここまでして、次回は、蛙化現象について、これはジョーさんがこれからね、婚活してデート行ったりとかすると思うんですけど、これ蛙化現象はマジで気をつけた方がいい。あのだから俺の最近の経験も含めて、俺蛙化 の罠をもう丁寧に一つずつ踏んでってる感じだから、どんどん評価下がって
る。でも蛙化ってあんま避けられないやつのことなんじゃない
いや、まあでもそれはじゃあ次のエピソードでそれについて話しましょう。
おっしゃ、
はい、だから実際にマッチングするところは、ね、結構来たとして、実際に会っていった時に会う回数を重ねるたびに俺はブロッコとかどんどん失点していくと思うんだよ。
ああ、それは
でそれで結局蛙化されるという現象がある気がする。
まあ、女は減点式という。
そうそうそう、いやもうマジ、
いやもう
マジ
もう一回行くごとに大減点ですよ。
あのね、それを今俺味わってる。
なんか
危ない。
つまり人間と蛙の間に中間状態があって、うん、徐々に蛙に近づいていくって
。そうそうそう。いやだからそれについて話していこう。うん、はい、次回、ね。というわけで、うん、一旦ここで止めようと思います。では。